ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本典彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私、中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。坂本先生、根葉さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そしてですね、先週に引き続き、またスペシャルゲストをお迎えしております。先週ね、少しご紹介をさせていただきましたが、地元沖縄でですね、働く女性と子どもたちのお金の学びにも力を入れている、ファイナンシャルプランナー、プランニングサロン虹色の代表取締役でいらっしゃいます田島めぐみさん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ようこそということで先週はですね、子どもたちの子ども祭りということでね、マネー教育の一環としてのプロジェクトをこれからやりますよということでご紹介いただいたんですが、もう少し詳しく今日はその辺お伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。坂本先生、先週ね、内容を聞いたら、祭りの前にきちんと企業、まあね、事業会議をして、さらに最後は収支決算報告会まで行くっていうような内容でしたが、いかがでしょうか、先生、その辺は。
いやね、なんか子供たちにちゃんとね、そういうお店を開くっていうね、体験をしてもらって、それをちゃんと、ただ開く体験だけじゃなくてね、売り上げがいくらで、ちゃんとね、で、経費がどれだけかかって、で、最後ね、利益がどれだけ残ったのかっていうところ、まあそういったところも、まあ子供たちと一緒に実体験でやっていくって、これすごく素晴らしいなと思って、で、なかなかね、やっぱ子供たちってなかなかお小遣いとかもらうことはね、まああっても、自分でなんか価値を提供して、まあお金をいただくっていうことってなかなか少なかったりするので、まあ、で、それがね、ちゃんと目に見えた成果でね、なんか出てくるってなってくると、非常にね、子供たちも実質的に考えられるようになって、すごく素晴らしい取り組みだなっていうふうにね、聞いてて思ったので、ぜひね、なんかどんどん広げてほしいなと思いましたね。
ありがとうございます。はい。
なんか今回、八重瀬町の開催の前に、とある学童保育さんの方でもすでにね、開催されたっていうことで、なんかいろんなね、その時に思い出っていうか、あったんですよね、出来事がね。その辺ちょっと詳しく教えていただけますか。
そうですね。最初、講座やるよっていう時に、うん、まあ、初めてのですね、一回の募集の時ですね、子供たちはですね、ポカーンってしました、
ね。固まるんですね。
この人、みたいな。はい。なんか講座を進めていく中で、やっぱりその、まあ、身の回りの、この、商品の、まあ、できた経緯だったりとか、あと、社会に求められてるからこそ、たくさんの人たちが買ってくれるんだよっていう話をしたり、この、じゃあ、社内の役割分担するよってなった時に、そこから、あ、自分の役割ってこれなんだ。これやらなきゃ。っていうのも、子供たちが責任を持って動いてくれたので、うん、すごく、出来上がった、うん、商品開発研究所っていう、そういう、プロジェクトの中で、作られたものだったんですけど、うん、すごく子供たちも、販売するときとかもですね、うん、自分たちが作り上げたものなんだっていうことで、まあ、目をキラキラさせながら、うん、はい、楽しく、実践の販売してたっていうのも、すごく印象残ってますね。
は
い、
なるほど。その時に提供した商品は確かジュースでしたっけ？
あ、そうですね。はい。カフェのジュースを、まあ、ヒット商品として作っていこうっていうことで、企画しました。はい。
なるほどね。皆さん、これ大人でもなかなかハードル高いですよね。
ハードル高いですね。でもこうやってね、きっとなんかポカーンとしてる中でもヒントをもらえるから、こういうふうにやればいいんだって、体験して学べるのってすごい、強いし楽しいんだろうなって聞いていて、 自分も子供だったら参加したかったなっていうふうに思いました。
ねえ、なんか子供のうちにそういうことを経験すると、原体験にね、きっとなってきそうですよね。うん、なるほど。で、黒字だったんですか田島さん、それは。
黒字でしたよ。まあね、ちょっとね、大人が少しテコ入れたからっていうのも少しあったかもしれないんですけど、
うん、
はい、結局、売り上げも、まあ、数万円あってですね。
おーおー。
はい。で、ただ、子供たち、この、売り上げたお金、子供たちに学童保育にあげるよって話もしてたんですよ。
うんうん、
最初からですね。
うんうん、
で、こんなに売れたんだと思って、子供たちすごい喜んでて、
うんう
ん、で、これを自分たちに何使うっていう話になってたんですよ。
臨時収入ですもんね。
そう。嬉しいですよね。
うん。
こんなにっていうのがあって。で、ただ、はい、それ全部使えるわけではないんですよね。はい、修士勉強会っていうのがその後にちゃんとあってですね、うん、なんでこれぐらいのお金が売り上げられたのかっていう、材料費、どれぐらいかかったよとか。
うん、
で、売り上げがこれぐらいだったよ。じゃあ、純粋な、収益ってこれぐらいだよっていう計算をして。
うん、
で、それを、じゃあ、お給料として、このままもらったとしたら、
うん、
みんな、あ、やったーってね、好きなお菓子だったり、うん、買いたかったものだったりっていうのを、お金ね、そこで使ったと思うんですけど、
うん、
いや、違うよと。
うん。
うん。お金それで使っちゃったらもうなくなっちゃうけど、
うん。
うん、でも、これが、例えばビジネスとして継続していったら、
うん、
世の中の会社って、売り上げたお金の中からまた新しいことにチャレンジしてたり、新しい設備投資をしたりとかして、
うん、
それでまたさらに売り上げを上げてるんだよっていう話をしたら、
うん、
これじゃあ全部お給料としてもらうんじゃなくって、
うん、
この、ちょっとだけはまあ、お給料としてもらうけど、
うん、
残ったものは、
うん、
もう自分たちが作った会社に投資したいってなったんです
よ。おー、すごい。
で、じゃあこの投資したお金で、また何か始めようねってなって、うん、で、そっか先私も全然関わってないんですけど、
うん、
沖縄の、イベントで、なんか子供たちが出展するイベントがあったんですよね。
うんうん、
そこで子供たちがまたなんか新たに何かを作って販売して、
うん、
でそこからまた売り上げが上がってきてるんですよ。
お
お。それもまた何て言うんですかね。もうマネー教育というか、キャリア教育にすごくつながってるなと思ってて、うん、そういった、まあ、子供たちを実際に見てですね、これってやっぱり継続性が大事だなって思いました。
うん。
うん、で、まあ、そういったヒントを、まあ、そこからちょっとまあヒントを得て、子供祭りっていうので、今回、プロジェクトを、クラウドファンディングですね、
はい。
やっています。はい。
いやー、すごい。ね、坂本先生、この、事業っていうかね、ビジネスですよね、それ。
そうですね。なんか本当にそういうのをね、なんかまあ、ほんと小さい時からでもね、なんかそういう、まあ、疑似体験とかじゃなくて、まあもう実際ね、それをもう本当にね、販売したりとかされてると思うので、まあ本当にね、生きた経験だなと思うので、なんかそういうのをね、なんか体験できる。で、まあそういうお金のことをね、ちゃんと考えるね、子供たちが、きっかけがあると本当になんかすごくいいなっていうふうに聞いててやっぱ思いましたね。うん。
いや、でもね、今お話聞いてて、いや、本当に、会社って、っていうか世の中の経済の流れ、そこですごく学べるなぁなんてね、思ったりしましたけど、
うん、
いやね、ほんと。で、今後ね、やっぱりこのキャリア教育とかマネー教育って地域の課題でもあると思うので、ぜひこのラジオをお聞きになっていて、ちょっとイベントとか、そういったことを企画されてらっしゃる方がいたらですね、ぜひ田島めぐみさんのホームページを覗いていただきたいなぁと思っておりますが、で、今日はちょっとまた別の視点でですね、まあ、女性の起業っていうことで、ちょっとお伺いしたいと思ってるんです。で、去年ね、はい、会社員だけれど、また起業もしているっていうことで、うん、で、これからそこを考えてるネハさんからすると、ご質問結構あるんじゃないかなっていうことでね。はい、いかがでしょうか。
そうですね。ちょっとまあ、沖縄のところ、地域っていうところに絡めてっていう疑問なんですけど、女性の経営者がすごく沖縄多いっていうふうに、伺っていて、はい、なんか皆さんどういうのがきっかけで起業しようとか、 で、田島さんご自身も何かきっかけがあって起業されたのかなとか、どういう思いがあってっていうのがちょっと知りたいなと思ったんですけれども、この辺お伺いしてもよろしいですか？
はい。はい。そうですね。沖縄の、起業家女性の方はすごく多いなって感じてます。で、沖縄、共働きが多いんですよね。
うんうん、多いですね。
うん。で、私も共働きなんですけれども、そうですね。まあ、いろいろね、女性企業が多いって言っても、その人それぞれの事情があるとは思うんですけど、私が起業したこの、まあ、理由っていうのは、まあ、そんなに、ぶっちゃけて、ぶっちゃけ、よし、起業に向けて頑張るぞと思って、起業をスタートしたってわけではなくって、なんか、40代、50代になった時に、こういう女性になってたいなっていうのがあったので、それだとちょっと会社に属したままだったらできないなっていうのがあって、で、なんかちょっとやってみようかな。別に失敗してもいいかっていうのがあって、起業しました。はい。でもあれですね。やっぱり女性、女性の起業家さんが多いのは、私個人的な、
はいはい。
でいいですか？
そうそう、思い存分喋ってください。
ママになってから起業っていう方結構多いと思います。なんかやっぱり生きづらいんですよね。子供を育てながら会社勤めで、で、じゃあね、ちょっと時短で働くってなった時も、職種も限られてるし。で、じゃあね、そこの会社で、なんていうんだろうな。まあ、ずっとね、男の人とかは、この時短とかじゃなくって、フルタイムで働いていて、で、なんか、居心地が悪いというか、なんだろう。なんかそういう働きづらさっていうのが、子供を産んで、育児もしながら仕事を両立するってなった時に、なんか自分で思うようにやりたいっていう女性は多いと思うんですよね。それで、沖縄の企業女性で、なんていうんですかね、会社を登記して立ち上げますみたいな企業家さんはあんまり、まあ私の前にいないんですけど、なんていうんですかね、まあ開業届を出して、で、まあ最初はちょっと白色申告だけど、やってみようかとか、あとは、私みたいにですね、仕事を本職 しておきながら、まあ、土曜日とか日曜日とかに少し時間があるときに、ちょっとした、まあ、副業っていうかですね、そういったものをチャレンジしながら、後々、まあ、自分の働きやすい環境にシフトできたらいいかなって思いながらやってる方が多い気がします。はい。
りょうさんどうですか今、ね、お聞きになってみて。
そうですね。地域性も、ね、もちろんあるんだろうなと思いつつも、なんか、皆さんフットワーク軽い。軽い。
ですかね。沖縄だからですかね。
だからね、なんかすごく、起業されるって選択を取られるのって、私はすごく素晴らしいことだなと思うし、そこをライフスタイルに合わせて起業っていう形を選択されてるっていうところ、だからとってもなんか、その形がね、ちゃんと、サポートが一人じゃないよっていうのが分かってくれば、みんな働きやすくなってくるのかなって思いました。なかなかね、一人だと難しかったり、分かんないことがたくさんあるっていうのも、まあ現状なのかなって思うので、なんかそこもサポートとかってされてたり、田島さんご自身はされてたりするんですか？
サポート。私、ファイナンシャルプランナーとして仕事をしてるので、サポートできるとしたら、お金の面からですね、お金の知識っていうのをちょっと身につけていただいて、で、そこで、まあ、なんていうんですかね、自分で、まあ、そういった知識を身につけることで、自分を守る武器にしてもらう。そういう、 知識をつけてもらう講座っていうのはしています。はい。それが、まあ、企業に関する、まあ、お金のこととか、あとは、そうですね。家計改善プロジェクトとか、なんかそういうのもあるんですけど。起業するってなった時に、やっぱり固定費があんまりかからないようにしたいっていうのが、本音としてやっぱりあると思うんですね。うん、企業当初、あんまりお金かけたくないから。うん、じゃあ、この固定費をじゃあどういうふうに、削減していくかっていうのを、自分のこの家計の中で、どういうふうに改善していくかっていうのを講座としてやっています。うん、はい、
うん。なるほど。いや、そうですね。私も一度ね、田島さんのね、まあね、セミナー出させていただいたことがあるんだけれども、女性の目線で本当に等身大のセミナーでね、お金のことを学びながら、開業届出したり起業するっていうのは、すごく大きなセーフティーネットですよね。
はい。
坂本先生、いかがですか？今の、ちょっと、女性のパワー溢れるプロセスの話が出ましたが。
いやいや、でもなんかね、本当にすごい、素敵だなと思うし、やっぱりね、お金の部分、すごく大事だし、あと、ね、でも女性は、なんか今お話聞いて思ったのが、やっぱり結婚して、ね、子供さん生まれると、やっぱ、生きづらくなっちゃう感じなんですね。
はい、そう思います。いや、もう本当大変なんですよ。だってね、仕事もして、家に帰って、洗濯物たまってるし、でそこからまたご飯も作って、でまたなんか、ね、うん、いろいろって考えたら。はい。
ね、だからそこが嫌だね。なんか思ってる以上にね、なんか多分本当大変なんだなと思ってね。まあだからこそね、多分女性は、やっぱキャリアがね、変わる方も多いから、なんか自分で、ね、始めていきたいとか、ね、うん、時間にゆとりのある形でのね、なんか仕事のスタイルやっていきたいって思われる方すごく多いのかなと思うので、なんかね、田島さんがそうやってサポートされてらっしゃるの、本当、素敵だなと思いますし、ね、なんか、やっぱお金のところはね、みんな悩む方多いんで、まあ、そういうね、ちゃんと固定費を抑えた中でね、なんかやっていかれるって本当に素晴らしいなって思いますね。はい。
ね、坂本先生、まあね、女性の生きづらさみたいな話も出ましたけど、うんうん、でも田島さんおっしゃったようにね、人生はこれからきっと長いはずで、うん、10年後どういう自分に、どういう女性になっていたいんだろうって時に起業しましたっていうキーワード、うん、私は結構刺さったんですね、今。うん、そうそう。だけどやっぱりほら、いきなり法人登記して苦しむケースとかもやっぱりあったりするので、こうやってこう、お勤めをしながら、また子育てをしながら、徐々にこうシフトしながら、両方やっていくって、すごくこれからの働き方としてはすごく魅力的だなぁなんて思いませんね、アーさん。
うんうん、そう思いますね。なんかやっぱ長期目線、目先だけじゃなくて、このさっき言ってた10年後とか20年後の自分っていうのをどういうふうに思い描くかで、その今の動き方が変わってくるのかなって。うん、だからこそそのシフトチェンジしていくのも、あ、いつぐらいに変えてたいなとか、一歩に切り替えていきたいなっていうのが見えてくるのかなって思ったので、うん、そのなんか田島さんが思い描いてる10年後、20年後ってどういうものなのかちょっとお伺いできたら嬉しいなと思うんですけど。
ですね、私の中では40代、50代は、はい、なんだろうね。
30代ですよね。うん、これから40代、50代は。
40代、50代の時に、10年後、私に娘がいるんですけど、娘が今年で4歳なんですよね。10年後って言ったら14歳になっていて、もうちょうど思春期真っただ中なので、うんうん、その時に、お母さんかっこいい仕事してるねって思ってもらいたい、ね。うんうん、お母さんいいことしてるよねって。お母さんの仕事ってなんか、いろんな人の支えになってるし、なんかお母さんの話聞いて、すごい良かったって友達も言ってたよ。まあ、これ、子供の金銭教育ですけど。
うんうん、
あと、なんか、誰々ちゃんのお母さんが、誰々ちゃんのお母さんがこんなって、田島、ママの、講座受けて、お母さんの講座受けて、すごい、助かったよとか、なんか、子供に、なんて言うんだろう、うん、尊敬されるっていうか、そういう、うんうん、母になってたいなっていうのもありますね、10年後。で20年後は、うん、子供がまた社会に出て、社会人になった時に、うん、お母さんの仕事すごいねって、またこれも子供ですけど、うん、実際に働いてみて、うん、ね、やっぱりお母さんすごかったねって。
うん、
それがまあ一番ですけど、うん、 やっぱりなんか、あれですよね、かっこいい女性っていうのが自分の中であって、うん。まあ、中田さんみたいなね、女性になりたいなと。
あのね、もともとの知り合いなりで相当上げてきますけどね。いやでも本当にね、なんだろう。次の世代にね、またロールモデルになる働き方っていいですよね。
うん
うんうん。そっかそっか、そうですか。すいません、どうぞね。でもね、今、多くの女性向けにね、マネーセミナーを開催してるっていうことなんですけれども、うん、ちょっとこの辺も詳しく教えていただいて、実際申し込み方法とかもね、後半お伺いできればと思いますが、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい。個人事業主の方向けに、まあ、お金のセミナーっていうのを、まあ、中心的にやってるんですけれども、それ以外にもですね、あまりこの金融機関がやってない講座、離婚の講座ですね。
そう。
お金の講座、ね。すごくやっぱり気になる方多いと思います。沖縄も離婚率すごい高いので。で、その時に、まあ、そうですね。どれぐらい準備してたら、どういうふうに改善もしたらとか、なんかそういう、講座をですね、やっていますので、検索をですね、田島めぐみと検索していただいたら、ホームページに直接飛びます。はい。で、直接、申し込みしていただいても構いませんし、あと、SNS でつながっていただいても構いませんので、うん、インスタもやってますし、Facebook でもやってます。はい。うん、何でもいいので、コンタクトしてきてください。
これ、なかなかないですよね。離婚とマネー。でも、やっぱり、感情的にわっとね、離れちゃって、その後すごくご苦労される方もいらっしゃると思うので、まずはやっぱり、きちんとした情報を得て、うん、まあ、なんでしょう。準備をしていくって言い方おかしいですけどね。それもすごく大事なこと。
大事です、本当に。
うんうん、大事なことだと思います。はい。そんな田島さんですが、もう番組の後半、坂本先生の方からメッセージやエールはございますでしょうか。
はい。ありがとうございます。もう、田島さんのお話聞かせて、すごく、僕も学びになったなと思うし、元気ね、もらえた、女性の方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、ぜひ本当ね、子供の、沖縄のそういう子供たちの、まあ、金融教育って本当にすごい素晴らしいなと思うし、なんかお金のところってどうしてもね、なんか意味嫌われちゃうみたいな感じで、なかなかね、話しちゃいけないみたいな、ふうに思ってる方もいると思うんですけど、でもやっぱね、大人になってね、社会、高校とか大学卒業してね、社会出たら、もう、みんなが絶対直面しないといけないところなので、なんかそこをね、しっかりと、まあこういうね、田島さんみたいな、信頼できるね、なんか女性の方にちゃんと、教わりながらね、学べるっていうのはすごくね、幸運なことだな、というふうに思うので、もうすごく今日ね、ちょっと前回お話聞かせていただいて、非常に学びになったなと思ったんで、ぜひね、はい、多くの方にね、田島さんのことをね、知ってほしいなと思いました。はい、以上です。
はい、ぜひね。ファイナンシャルプランナー田島めぐみさんでご検索をされてください。また遊びに来てくださいね。
はい。
はい。本日は、はい、本日は皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。